に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第355回です。
東京オリンピックが始まりました。以上。
何かコメントはないんですか？
中の人が今回のオリンピックは全く興味がないと言っているので、コメントはなしです。
厳密には、各競技自体には興味があるんですけど、オリンピックという商業イベントには欠片ほどの興味も持てない。特にこの情勢下で興味を持つ気になれないって感じですね。すでに色々と文句はあるんですけど、それはゆくもばで云々する内容ではないので、コメントは以上ってことで。
なんとかかんとか言っていますが、後半の尺を稼ぐ気満々ですね。
今週は平日が少なくてニュースも少なかったので、ネタに困っていることが透けて見えてますね。
舞台裏をバラすのはやめて。
それでは、今回のニュースです。
Amazon Japan は、8月13日から Amazon プライムビデオにおいて、シン・エヴァンゲリオン劇場版の日本国内での配信を開始することを明らかにしました。以前のカラーからの発表では、8月13日から海外において Amazon プライムビデオでの配信を開始するとしており、日本は配信対象地域から除外されているとのことでした。カラーの発表では、各所より国内配信のご要望を多くいただき、としており、日本国内から強い要望が多く上がったようです。
配信の要望が、というか、なんで日本の映画なのに日本で配信しねえんだよという、怒りの声が上がったのでは、と思ったりもするんですが。配信されるのは、再調整が施された 3.0 プラス 1.01 とのことで、海外配信版と共通です。7月21日をもって劇場公開が終了しましたが、コロナ禍で見に行けなかったという人も少なからずいたのではないかと思います。そういう人にとっては嬉しい話題ですね。
Adobe は映像編集ソフトのプレミアプロをアップデートし、Apple M1 にネイティブ対応となりました。エッセンシャルグラフィックスの機能も拡充したほか、シーン編集検出機能の高速化などが行われているとのこと。また新機能として、スピーチトゥーテキスト機能が実装されました。撮影された動画内の音声を読み込み、文章の書き起こし、キャプションの作成までを行えるという機能で、これまで早期アクセスプログラムでのみ提供されていましたが、正式版として提供が開始されています。また、従来キャプションの作成に使用されていたレガシータイトルは廃止に向け、 レガシータイトルで作成したデータをソースグラフィック化し、エッセンシャルグラフィックで編集できるようになる機能を追加しているとのこと。レガシータイトルで使用できた機能については、エッセンシャルグラフィックス内で利用できるように順次移行中とのことです。他にも機能の追加や強化が行われていますが、詳細は割愛させていただきます。
自動の文字起こし機能がついに正式実装されました。喋っている内容を字幕として起こしたい時に非常に便利な機能ですが、キャプション周りも今回は強化されているようです。また、キャプションの作成に使用されていたレガシータイトルは、日本のユーザーの利用率が高い機能であるとのことで、日本のユーザーの声をもとに、要望の多い機能からエッセンシャルグラフィックスへの移行が行われているとのこと。中の人もプレミアプロを使ってみたいんですが、Adobe のクリエイティブクラウドの料金体系の関係で利用できない状態です。すでに Photoshop と Illustrator は利用していますが、あとはプレミアプロだけでいいんですけど、利用するためにはフルプランを契約する必要があるんですよね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
Apple は iOS 14.7 の配信を開始しました。iPhone 12シリーズにおけるマグセーフバッテリーパックへの対応、ホームポッドのタイマー管理の機能が追加されたほか、Apple Music に関する不具合の解消や、一部の iPhone 11で再起動後に表示されなくなっていたバッテリーサービスのメッセージが復元されるなどの修正も行われています。ただ配信後、タッチ ID 搭載の iPhone において、Apple Watch の自動ロック解除が停止するという事象が確認されているとのことで、今後のアップデートで修正されるとのことです。iPadOS 14.7 も少し遅れて配信されており、こちらは iOS 14.7 の修正内容に加えて、USB-C 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターを使用すると、オーディオがスキップする場合がある問題の修正が行われています。
最近の iOS は適用後に不具合が発見されることが結構多くなっているように思います。そのため、修正アップデートが出るまでアップデートを様子見したくなる心境になりますね。タッチ ID 搭載の iPhone で Apple Watch の自動ロック解除が使えなくなる不具合、今の時期はそれほど深刻ではないかもしれませんが、冬場になると手袋をするようになるので、利用頻度が上がるのではないかと思います。手袋を多用するシーズンになる前に、修正アップデートが適用されるといいなと思います。
ロックスターゲームスは、PlayStation 4、Xbox One、PC で提供している、グランドセフトオート5のオンライン版、GTA オンラインにおいて、大型アップデート、ロスサントスチューナーの配信を開始しました。今回のアップデートでは、新たなソーシャルスペースとして LS カーミーティングが登場。カスタマイズした個人車両を見せ合ったり、非公開トラックでフレンドと一緒に新車の試乗が行えるなどの機能が追加されました。また新たなビジネス拠点としてオートショップが追加され、表向きの修理やカスタマイズといったビジネスのほか、ここを拠点とする強盗ミッションも新たに追加されています。 新キャラクターとして、LS カーミーティングを取り仕切っているミミ、オートショップと強盗ミッションに関わるセツサンタの2名が加わったほか、ミュージックロッカーに DJ として登場するムーディーマンが、本望のケニーとしてミッションに登場するようになりました。またアップデートで追加された車両は、日産 S13 シルビア、トヨタ ST205、セリカ GT4、マツダ FD3S、RX7 などの日本車をモチーフとした車両が多く、アメリカで流行っている JDM やスタンスといったチューニングスタイルを強く意識したものになっています。
中の人が絶賛プレイ中の GTA オンラインですが、大型アップデートが配信されました。GTA オンラインには実在のミュージシャンが数多く出演しているんですが、その中にはアップルユーザーにも馴染みがある、ドクター・ドレイやジミー・アイオビンがカメオ出演していたりもします。ビーツ・バイ・ドクター・ドレイ、ビーツ・エレクトロニクスの創業者です。今回のアップデートでも登場するケニーことムーディーマンも実在のミュージシャンで、本名はケニー・ディクソン・ジュニア。ムーディーマンとしては、ナイトクラブ、ミュージックロッカーで DJ をしていたり、ランダム8世のフリーミッションで登場したりもしていました。GTA オンラインにおける実在キャラは、扱いがまあまあひどいことが多いんですが、ムーディーマンも今回の扱いはコンプラ的に大丈夫なんでしょうか。今回のアップデートでは日本車をモチーフにした追加車両が多いほか、街のグラフィティにもカタカナを用いたものが増えていたり、オートショップの内装などに日本語を用いたりしていることから、今回は日本人の興味を引くアップデートとも言えます。秋にはプレイステーション5への移植が決まっていますし、次回作は2025年頃までは出ないとも言われていますから、今後もしばらく注目のアップデートが続きそうです。今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。まずはメールフォームからいただきましたコメントから。
いつも楽しい配信をありがとうございます。ずいぶん前から拝聴していますよ。三人娘の声が特徴的で良いです。聞き始めた当初は違和感があったものの、中の人の個人力で聞きやすくなり、今では毎週のルーチンワークです。番組の影響か、何台も iPhone を使っていましたが、Android も購入して2台使いとなりました。引き続きよろしくお願いしますね。と、横浜のジャジャマルさんから、7月14日にコメントを頂戴いたしました。
横浜のジャジャマルさん、コメントありがとうございました。多分中の人は何もしていなくて、声の違和感が減ったのはチェビオのバージョンアップによるものが大半な気がしますね。今後も内容としては中の人の好き放題になるかとは思いますが、お楽しみいただければ幸いです。
続いてツイッターでハッシュタグをつけていただいたコメントから。
ゆくもばボリューム351を拝聴。いつも楽しく聞かせていただいております。ラクモバの楽天リンク iOS 版が仕様変更されるお話、この改悪と言える仕様変更は延期となりましたが、ただの時期延期なのでしょうか。でも、見直されるのは難しいのでしょうね。と、大道さんから、6月28日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。結局仕様変更は適用されてしまいましたが、この仕様変更はアップルの意向も絡んだ話のように思われるので、難しいところではありますね。どっちにせよ、使用感は損なわれるので、 あまりありがたい話ではありませんが。
ゆくもば、ボリューム352を拝聴。HIS モバイルとビッグローブの新しいサービス、どちらもインパクト弱いですね。番組でも言われていましたが、大手キャリアのオンラインプラン提供以来 MVNO 自体のインパクトが薄くなった気がしますね。と、大道さんから7月5日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、再びコメントありがとうございます。MVNO のインパクトが薄くなったのか、大手の格安プランのインパクトが大きすぎたのか、難しいところですが、MVNO は付加価値を強くしていくか、大手の格安プランを上回るレベルでの料金設定をしていかなければいけなくなって、なかなか難しくなっているように思います。体力のない小規模なサービスは、資本規模の大きな MVNO サービスに吸収されていくという動きがさらに加速して、最後には大手のいくつかしか残らない、なんてことにならなければいいなとは思うんですが。
ゆくもば、ボリューム353を拝聴。Windows マシンのアップデートお疲れ様です。今週の注目は、楽天モバイルの eKYC での本人確認での契約対応ですね。スマホのみとのことですが、それでも素晴らしい進化です。先週末は augm 大阪へのご参加、ありがとうございました。と、大道さんから、7月12日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、三度コメントありがとうございます。中の人は近頃、augm 大阪に参加するたびにサブスクリプションの契約を見直している気がします。以前は Adobe、クリエイティブクラウドの契約をしてましたし、今回はパラレルズデスクトップをスタンダード版からプロ版にアップグレードしてました。次回はオフラインでの開催を再開できればいいなとは思いますが、オンラインにはオンラインの良さもあったので、参加者の立場からすると悩ましい思いもあります。
ゆくもば、ボリューム354を拝聴。まずは中の人の M1、MacBook Pro 購入、おめでとうございます。お話にあった Windows 10のインサイダープレビューでの日本語入力、なぜかトラブりますよね。私もうまくいってません。オートプレフィックス番号付与、もっと広がるといいですね。と、大道さんから、7月19日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。ARM 版の Windows 10、日本語入力周りの不安定さは早くどうにかならないかなと思います。オートプレフィックス機能ですが、ようやくキャリア側からの提供が始まったので、今後増えていくことに期待ですね。
ゆくもば第354回を拝聴。スチームがゲーム機出すんですね。ゲーム産業って人気なんですね。私はスマホを含めてゲームはあんまりしないので実感はないですが、女房は iPhone でよく課金してゲームやっていて、ちょいちょい iTunes カード買ってます。と、ボンバットさんから7月19日にコメントを頂戴いたしました。
ボンバットさん、コメントありがとうございました。ゲーム産業はやはり安定的に人気があるように思います。編集をしている途中、某スマホゲームが制作費12億円を完済したのでキャンペーンを打つという話題を見て笑いましたが、最近だと、ウマ娘にものすごい勢いで課金している人がいますし、スチームが関わるところだと e スポーツも盛んになってきているので、まだ成長が見込める分野なのかもしれません。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、y, u, k, u, m, o, b, a, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。